ああ、もうなんか自然と入っていく感じでいい、
ま、いや、もう回してるよ。
あ、そう。
確か、多分回ってるよ。
いや、コンテージョン。
コンテージョンさ、
うん。
ソダーバーグやん。
うん。
ソダーバーグの、
うん。
いわゆる、なんだ。
真面目サイド。
そう、ウイルスものじゃないですか。
うん。
かったるくない？
いやいや、ちゃうちゃう。ソダーバーグが例えばその、ゾンビとか28日後的なものを取ったら、多分、あの、ちょっとだるいことになると思うで。あの、暴れてるシーンがあんまりないとかさ、
うん、
あの、何、ゾンビがすごい、あの、影でしか出てこないとかさ、
うん、
あ、手持ちカメラやけどすごい見にくいとかさ、
はい、
あとあの、BGM すごい全然盛り上がらんから、なんか、モブシーンとか微妙とかさ、
うん、
だけど、そうじゃなくて、その、コンテージョンは真面目やから、その。
真面目なだけやろ。
真面目なだけってどういうことやん。
あの人真面目でいい人だけど、みたいなやつやろ。
違う違う、いい人やけど、
うん、
コンテージョンはすごいよ。その、ひたすら、その、なんていうの、シミュレーションやねん。
ああ、もし、蔓延したらってこと。
そうそう、感染が広がったら
っ。そんな、妻吹きと断霊が言ってたやん。
だからそれをちょっと比較で今日見ておこうかと思ってんけど、さすがにあの、スタイに向かってる途中で心が折れて帰ったっていう、ね、そういう一幕もありやね。
あんねや。
うん。感染列島ね、
うん。
いや、あのね、本当に見てて嫌な気分になってくるっていう。
感染列島はね。
そう、いろんなところで言われてるけど、いや、感染列島は別にあの、まあ、感染列島は嫌な気分になるかもしれんけど、
コンテージョンはって話ね。
全然違う。そう。で、あの、要はだから、あの、妻夫木くんがさ、こう、泣き叫んでる、気合一発で解決みたいな、
うん、
そういうことも全然ないから。
解決せへんの？
いや、解決は、まあ、するかしないか言ってる時点で ネタバレになるけど、
うん、
解決しようとして戦う人たちはひたすら、あの、顕微鏡を覗くだけっていう。
まあまあ、実際にはそうやろうね。
うん。だそこの点で言うと、あの、アイアムレジェンドのウィル・スミスもそうやんか。
うん、まあ、まあ、結果がどうあれで、やり方は間違ってないよな。
そうそう。いや、これで、なんかその、感染広がって、みたいな。で、しかもその、当局側の人間がやたら多いね。
ああ。
あの、モーフィアスとかさ。
うん。
あの、CDC っていうそのアメリカの疾病管理、感染予防局、管理予防局。
知らんけど。まあまあ、保健所みたいなとこね。
そうそう。あの、伝染病対策のとことか。あとその、そこの医者で、
うん、
あの、ケイト・ウィンスレットが出てきたり、で、ケイト・ウィンスレットは、あの、現地に入って戦う医者。
あ、ダスティン・ホフマンと一緒やな。
ダスティン・ホフマンと一緒や、うん。で、あの、WHO の医者で、香港に調査しに行くのが感染源を探すために、その、うん、初めに発症したっぽいグイネス・パルトローが、
うん、
そこで何やってたかを全部追跡していく役をやるのが、
うん、
あの、
ジュードロー。
違いますよ。ジュードローは、あの、なんか、ネットジャーナリズム的な。
あ、そうね。
うん。エディット・ピアフが調査しに行くね。
マリオン・コティアールがね。
そうそう。で、奥さんが感染して死んで、へこんでる、もっさい感じの、なんかセーター着た、あの、アメリカの田舎のおじさん役が、
バッタダーバ
ー。それさ、すごい、なんていうの、感情移入しやすいねん、どのキャラにも。ある程度有名な人だからさ、みんな。
ああ、だからってこと？
そうそう、だからその、オーシャンズイレブンとかみたいなオールキャストって、
ええ、
その、なんか、まあ、ね、って感じやねんけど。
やる前からキャラ立ってるからね。
そうそう、この映画におけるその、なんていうの、オールキャストっていうのは結構意味があって機能してるような気がした。
うん。
いや、ほんまにだってもう今日帰ってきてさ、ネットで見たらヨーグルトはその、免疫力高めるって書いてあったから、
うん、
速攻ヨーグルトだ
よ。午後は思いっきりテレビみたいなやつ。
何の話してんねん。
え？なんか、ダイエットに効果がある
って
見たからすぐ買うみたいな。
ああ、いやいや、いやだ、今だって始まったらどうしますかって話やろ。
みんな、マスクを買うよね。
そうそうそう、だからこの映画でもみんな水買ったりさ、
して
んねんけど、で、この映画が、その多分、そこを描くとより良くない影響を与えるかだと思うけど、映してないとこがあって。
ほう。
要は、まあ、地震の時はさ、買い占めて、お金払って、
水と
か
さ、
買えるだけ買えばいいわけやんか。買えばいいっていうか、買わなくていいねんけど、本当は。
買わなくていいけど、買っちゃうよって話。
うん。で、済むねんけど、感染症で、その、すごい感染率が高い時は、お金なんか払ったらあかんねん。で、お釣りもらったらあかんし。
ああ、そっか。 アンタッチャブルやからね。
そう、お金ってすごい、汚いっていうか、実際に感染するリスクが高いから。だから、もし感染症が広がって立てこもらんとあかんってなった時は、スーパーとかに水買いに行っても払わずに出てこんとあかん。
まあ、それな、お金は。あ、フェリカ、フェリカ。シャラリーンって。
いや、だから、レジの人に、商品触らせても嫌やし。
うん。最近イオンやったら自分でレジ通すから大
丈夫。あるよね、あれね。うん、だから、あれか、それが埋まってたらもう仕方ないから今度払いますっていうことに。
うん。
出ていかないと危ないぞっていう。でもそれはさ、
うん。
お金で感染するとこまで描くと良くないのかなとか思いながら。
なるほどね。お金って汚いもんね。
うん。お金よ。
あ。でもお金で感染するってさ、飛沫感染やろよ、それ。
飛沫感染やけど、だから、すごい生存能力の高いやつやったらさ、
金自体がってこと
で。そうそうそう。だって、500円玉とかさ、ケツに挟んでる人とか絶対いっぱいいるって。
え？
だから500円玉をさ、こう、アヌスにはめてみては、ちょっと外して、財布にまた戻して、なんかの時に、タバコ買う時とかに出してるやつ絶対いっぱいいるって。
まあ、
絶対いっぱいいる以外のところは、まあ、絶対いっぱい以外やったらまだいいや。いるかもしれない。
アヌスは関係ないけど、男子トイレの、
うん、
水道のあたりで貼ってたら、まあ、いかに男どもが手を洗っていないかわかるから
ね。まあね。
そうそうそう。やろう。
女もかもしれんけど。
うん。
さすがに女のとこ貼るわけにいかんからね。
貼りたい。
貼りたいとか言うな。
いや、だから、そうやって、例えば、咳してくしゃみして、手で、おさぐやんか。
ええ。
その手で財布から500円玉取り出したらさ、
うん。
とか。
まあそういうことやね。
そう、席とかそのアヌスとかさ。
アヌスは置いとけだから
も。いや、だからどっちにしろ、すごい、しかもものすごい勢いで流通していくものやから、
うん、
手から手に移っていくものでさ、例えばレジでお金預かった時に消毒するかっていうとまずせえへんから。
そらそうやね。
だから、できるだけお金を払わないようにしたいもんですね。
投げかけられても。
いやいやいやいや。
はいはいはい。
そういうことですよ。いやでも実際ね、こういうことになったらどうすればいいんやろとか、ちょっと、ひたすらリアルに描いていくから、
うん、
結構感染列島とか見るより多分考えさせられるっていう点ではね。
そりゃね。
しかも、映画105分でさ、まあ短めで、
あ、意外とサクッと。
そうそう。で、地味な音楽やねんけど、結構メリハリの効くような編集とかになってて、すごい見やすいし。
うん。
アクションシーンが一つもない感染ものっていう。
ああ、本当に、もう、普通の生活レベルの。
うん。
映画聞き方ってわけでございます。
そうそうそう。
見るべき。
うん、見るべきやと思うけどね、僕は。
ソダバーグってとこ、なきにしても。
え、なんでソダバーグだからっていう、アンチ的なさ、ことになんの？
いや、わからない。あんまり、信用してる印じゃないから。
ああ。
眠いやん。俺、この人の映画ほとんど見てるけど、だいたい1回は寝るから。
そう。コンテージョンは寝る間ないよ。
じゃあ。あ、そう。
うん。
頑張るわ。
だから頑張らんでも寝えへんから、別に。てか、そうそう、この映画見に行ったら予告編でさ、シャーロック・ホームズ2。
ああ。女装してるやつね。
うん。
あれね、リチャード・ハリスの弟が的なやつね。
あ、リチャード・ハリスの敵が、何教授だったっけあれ。
モリアーティ。
モリアーティ教授。
あれ、ジャレッド・ハリスっていう弟や。
あ、そうなの、ね、
確かに。
じゃあ、モリアーティ教授はダンブルドアの弟に当たるのか。
え、まあ、そういうことやな。リチャード・ハリスやったらね。
うん。
マイケル・ガンボンではないけど。
あ、そうか、ね。リチャード・ハリスはだって、
もう死んでるやん。
2作目ぐらいで死んだんだっけ？
うん。
ああ。で、あの時は特にマトリックスに改変とかなかったから、あんまり顔変わらんかったんやろ。
そう。
顔が変わったけど。
もう、だいたいみんなヒゲジジイとしか認識してなかったから。
確かに。記号化してたからね、完全に。
うん。
あれはどうなん？シャーロック・ホームズ。あれって同じガイ・リッチ？
ガイ・リッチやろ。
ああ。
で、制作は相変わらずジョエル・シルバーやから、多分大雑把なアクションが
あのさ、キャラとか、面白いから、すごい。
うん。
そうそうそう。
あの、見せ方、あと何とかしてくれっていう、もうその一点やね。ストーリーとか別にそんなさ、謎解きとか気にして、期待してないけど、
うん、
見せ方もっと何とかしてくれっていう。
それはガイリッチに言わなあかんのちゃうかな。
ああ。ガイリッチに、まあ無理やっていうことやけどさ。
なんでガイリッチなんやろな。
わからん。
わからんねん。俺、この企画を、誰が立てたんか知らんけど、
うん、
仮にガイリッチ以外の人が立てたとして、シャーロック・ホームズをちょっと、軽妙にやろうと。
うん、うん、うん。
ガイリッチなんやっていう。イギリス人やからっていう。
イギリス人やからっていうくくりやったらびっくりするけどね。なんぼほどんねんみたいなさ。
ガイリッチってすごい落ち目やったよ、最近まで。
うん。
うん。
なんか奥さんと映画撮ったあたり、特に。
スウェプトアウェイね。
スウェプトアウェイのあたり。
うん。というか、ロックストック撮って、
はい。
ガッと上がって、
うん、
で、同じ高さぐらいで、その次何やったっけ、うん、
スナッチ。
スナッチ撮って、ブラピのやつ、
うん。
そっからもうずっと下り坂やった
、
なんか。
スナッチってもう一回飛んだけどな。飛び上がって、あと滑空。
ガクランっていう。
リボルバーとか、まあまあ見れるんやけど。
ああ。
そうなんや。全然見てないわ。
あ、う、あ、ん。デイリオッターばっかり使ってる気がするから。
そうや、
ね。あの辺、何人かね。
うん。よう見るわ、思いながら。
うん。
デイリオッターの仕事の選ばなさすぎなところがすごいです。
うん。
あれの、何やったっけ、ウーベ・ボルの映画とかも出るし。
ステイサム。
このステイサムとリオッターって、よくガイリッチ出てくるけど。
うん。
両方とも何でも出るから出るっていう。
ガイリッチも出るっていう。
うん。
若干ステイサムはもう色がつきすぎてきてるから減ってきてるけどね。何でも感は。
ああ、まあね。
アクション寄りになってきてるから。
だから今年すごい公開される映画多いやん。
ブリッドとか、
ね。ブリッツメカニック、ロシアンルーレットも公開やろ、
まあ、あれは橋やけどね。
うん。
あ、早く？
うん。別に打つ人じゃないからね、ゲーム参加して。
うん、とは何やろ、エクスペンダブルズ2今度出るよね。
出るよね。
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 ああ。
あれやん、ドルフラングレン出るやん。
そこ別に言わんでいいやん。
え、言わなあかんやろ。
なんで、ドルフラングレンってだって。
だって前のエクスペンダブルズ見た人が足りないなと思ったのは、ドルフラングレンとバンダムと、あとは、あれぐらいよ、黒人兄貴。
いや、ドルフラングレン出てたよ。
出たよ。だから、いや、
ドルフラングレン出てた。ウェズリー・スナイプスと、
うん、
バンダムぐらいっていう。で、あともう、前のメンバーが、こう、残るかどうかが問題だったわけで。そう
そ
う。
いや、ドルフラングレン残ってんやと思ってさ。
そうそうそう。
あのストーリー残すんやと思って。で、あと、チャック・ノリス出るよ。
あ、そうそうそう。完璧やん。
チャック・ノリス。
チャック・ノリス、やったーみたいな、いつの時代やねんっていう。
そんなに見てないけどね。チャックノリス絡みでは。
いやでもエクスペンダブルってはっきり言ってアイドル映画やんか。
アイドル映画やな。AKB と一緒。
うん、AKB と一緒やし、しかもそのさ、例えば、何やったっけ、インしてみるとかと違うのはさ、
うん、
そのアイドルっていうか有名な人が集まって、それがみんな同じチームとして戦うっていうさ、
はいはいはい。
思いっきりオナニーやっていう。
まあ監督のスタちゃんのね。
うん。スタちゃん次外れるんやろ、監督。
監督じゃなくなるんやろ。
ね。
出る側だけみたいな。
うん。
まあ、でも制作はやんねやろけどさ。
ものすごい監督になる人やりにくいよな。どっちにしろ。
皆さん、こっちに、こっからこうで動いていただいてよろしいでしょうか。
そうそうそう。
いや、俺はこっちからこっちの方がいいと思うよ。
任せるけどさ。
いや、もう爆発あんなに大きいのみたいな。いや、もう、チビ行ってこいって。ジェットリー、わーって。ジェットリーなんか出番多くないみたいになる。
ああ。
そんな裏側が。
ああ、いいよね。
ジェットリーでそろそろドニーエンを出そうって。
ああ。
全部味方やったらわけわかんけどな。
適度に言えんでいいんじゃないかって。
一人
あ、だからリーザルウェポンのジェットリーみたいな感じで、くればいいんよ。
あ、そうそうそうそう。
ドニーエンが。そう、サマスがさ。
あのカメラがパッて振り向いたら、もう、あれ、ステイサムとか片付けられてるっていう。
まさかの。
うん、
その扱いのステイサム見てみたいな。
で、ジェットリーが怒ってくんやろな、多分な。
うん。あ、で、ジェットリーが思いっきりやるけど、でも勝てないねんな。そう。手数の速さで負けちゃうっていう、すごい泣けるシーン。あ、時代の節目や、みたいな。
そうそう。で、いや、違う。で、なんか、こう、なんか、メンツは保たなあかんやんか。
うん、
だから、ジェットリーが怪我してることにして。
あ、う、あ、ん。
その前のなんか銃撃戦で左肩を撃たれてるぐらいの。
そうそう。
ああ。
だから必要にそこを攻めてくると逃げんって。
エクスペンダブル3期待。
うん、そうそう。で、そろそろ、ウェザースナイプスが出所してる頃やと思うから。
敵側で出てください。
あと最近筋肉俳優になりつつある、あれを、ね、デンゼル・ワシントンですね。
うん。
今更。
最近すごくマッチョになってる。
50を過ぎてマッチョになりやしたっていう。
うん、そう。
先にドゥエイン・ジョンソンを出せ。だって、ワイルドスピードメガマックスが、
こうい
うのらしいですよ。
いいらしいね。
いいらしいですよ。ハゲとハゲがぶつかり合ってるのがいいらしいですよ。
あのシリーズ、今更っていう気がさ。
こっそり脈々とやってるからね。
あ、脈々とね。うん。
いやー、っていうか、ワイルドスピードさ、ロブ・コエンのやつは、1作目の。
うん。
あれ割となんか、ちゃんとカーアクションやってたやん。
カーアクションは2までです。
うん、リアルな。
うん。
でも、3とかさ、
うん、
4とかさ、
4とか。
CG すごくない？
うん。
やめようやと思うんだけど。それ何が楽しいねんと思いながら。
車で走って車がぶっ壊れるからいいのにって。
で、まあ、吹っ飛んでくるさ、例えばトレーラーとか、タンクローリーやったっけ？吹っ飛んでくるの4で。まあ、あの辺とかさ、CG でいいかもしれんけど、うん、ある程度は。洞窟の中のレースとかさ、もう脚本書いて段階でこれやめろよって。絶対 CG になるやん、これって。
確かにね、なんか本物で、やってるから難保的なさ。
うん。そう、CG 使っていいやと思ってる人たちは、本当に多分使っていいやと思ってるんやろ、ね。
うんうんうん。
CG 使えば全部片付くよ。
そうそう、某女優のヌードを CG でやった某ロドリゲスとかいう監督。
マチェーテですか？
あれ何が嬉しいん？
あれ何が嬉しいんやろ？
誰も喜ばへんやんな。
うん、意味がわからん。
そう。
じゃあだからロドリゲスっていうのはその魂が全くない人やから、そのよ、それがなんでそれが喜ばれるかっていうところは分かってないけど、
うん、
統計的に見るとそういうのが入ってるよねっていうところで入れてるだけで、要はそのもう完全にさ、その
教科書通りやんな。
そう、 ED やし、精神的には死んでるから、だからそれはまあ仕方ないやろっていう。
ああ、
ギターもなんか達成で弾いてんのじゃ。
うん。
チンゴンは。
いやだからあの人はさ、バーバレラやったっけ。
うん。
作るって言ってて、ね、さ、
うん、
絶対やめた方がいいやろっていう、それを真似するだけだと本当に面白くない映画になるぞっていうさ。
うん。
ただでさえあれ話として面白いかっていうと微妙なの。
うん。てかバーバレラはバーバレラだから面白いんじゃないかっていう、
うん、
元のあの映画の。
うん。
あの時代のさ、ものをこうリメイクしようとするけど、あの時代やからよかったっていうか、成立するもんっていうのを、なんか、現代っ子はリメイクするやろ？
うん。
いかんよ。ダイハード4とかいかんよ。
ダイハード4、本当にひどいよな。
見れば見るほどだんだんひどいっていうのが分かっていくっていう。
うん。
最初は嬉しいっていうのが勝つねんけど。
そう。
いや、全然分からん。ケビン・スミスとかさ、
うん、
オタク役で出てきてるけどさ、
ええ、
あかんやろっていう、ケビン・スミスのオタクと、監督のオタクは、全然多分、違うオタクやからさ、
うん、
映画監督やってるけど、お互い、
うんええ。
そこ一緒になったらあかんやろ。
しかもそのケビン・スミスを単なるスター・ウォーズオタクという枠にはめ込んで。
うん、そうそう。で、ブルース・ウィリス、マクレオンよりによってスター・ウォーズが好きですみたいなさ、そういう、くすぐりでさ、喜ぶのはお前だけやぞ、みたいな。
そう。いや、てかね、彼のね、なんかひどいところってさ、
うん、
オタクとしてもなんかいまいちな
ん
よ。あの監督の。で、ケビン・スミスがさ、なんか説得されて、 ブルース・ウィルスに、
ええ、
何したんだっけ、トラック乗って追い、戦闘機に追い回されてる時に。
あ、なんかハッキングして
なんだ、うん、なんかハッキングしたやんか、うん。あそこのシーンでさ、なんか、あそこでさ、例えばこう、目の前にいる、あれ、オビワン・ケノービのフィギュアを見つめるシーンとかさ、よくない、うん、あれさ、説得力ないやんか、あそこのシーン。
あ、ただハッキングするだけやったらね。
そうそうそうそう。で、あいつはなんかネット、ハッカーのジェダイとかなんか言われてたやん。
うん、うん。
やったらさ、オビワン・ケノービのフィギュア映
そう。確かにね。確かにね。いやでもそれやるとそれはそれでさ、もうケビン・スミスの映画になるやんか。
いやん。
うるさくなるよな。そこら辺は。
あ、でも。
ハッカーを便利に使いすぎっていうか。
まあね。
確かにね。
もうちょっとこう、ワンドラマ盛り込もうやって。
うん。
確かに敵側もさ、なんかハッキングでネット繋げば何でもできる前提で、すごいことを起こすやつって、
うん。
で、こっち側もさ、すごいハッカーがいてさ、
うん、
ネットで戦闘機操作するとかさ。
うん。
ね。
ダメよ。
うん。
そのハッキングをできるっていうのは前提やから、
うん、
するかどうかとかさ、そこで多分ドラマを作らなあかんと思う。
うんうん
うん。強いもの、
うん。
できるのは当たり前でさ、例えばその150キロ投げる投手が投げるのは当たり前っていう。
うんうん
うん。全部150
キロ投げようと思うかどうかだけっていう。う
ん、まあね。
大作戦とかひどかったもんな。
いやー、ダイハードは本当にひどいな。いや、ケビン・スミスでさ、ブルース・ウィリスで、コップアウトって、
ありましたな。
俺、あれの方がはるかにダイハードっぽいなっていう。
ブルース・ウィリスというか、ジョン・マクレイに近い。
の位置づけとか、その扱いとか、
うん。
うん、
まあ、あれは全然さ、しょぼい話で、
まあね。
やってるけど、まあね、ケビン・スミス本人が監督した方が、良かったんじゃないかっていう。例えば、
ダイハードに当てるのは怖いけどな。
いやいや、でも、例えばダイハードってもともとさ、脈々と受け継がれてたのが、政治的なテロかと思いきや、実は、
大泥棒でしたよ。
泥棒でしたっていう、要は、その部分さえできてないわけやんか、ダイハード4って。最悪やろっていう。多分そういうとこを受け継ごうっていう気は監督にはなかったわけやろ、こいつダイハードシリーズ好きなくせにさ。
できてない子やからね。
うん。敵の悪いワイズマン君やから。
やっぱり敵の行動を読まずに場当たりで行動するっていうのがマクレーンとして信じられないっていう。
うん。
全部先に読んでから行動する人やったのに、一
人
のところとか。
うん。
で、やたら強いっていうね。
うん。
近接格闘のプロになってるっていう。
CQC、CQC。
で、格闘のプロにしちゃったからさ、敵も強くしなきゃいけないっていう。
うん。
カンフー女と、山かし男だったっていう。
うん。
次はドニーエンが敵ちゃうか。
またか
それやったらリーサルエポン4になるやんだから。いやー。
うん、そうだ。相棒マットデーモンとかにしてた。
相棒マットデーモンは、いや、マットデーモンももっと若い頃だったらいいけど、もう
ジェイソーボーンできへんで。
うん。
最近ちょっとブヨってるしな。
うん。
まあ役作り。
うん。インフォーマントみたいな。まあね。もう一回帰ってきてほしいもんですよ、ちゃんと。ジョン・マクレーンには。今度ロシア行くみたいやけどさ。
え、そうなん？
ロシア舞台らしいで。
5?
息子がなんかやらかして、で、牢屋に入れられたから助けに行くみたいな。乱暴みたいな話だ
った。ああ、鳩山の息子ってロシアで研究してるんやろ？
それは知らんがな。
っていうか、監督がさ、またジョン・ムーアっていう結構微妙な路線を使ってきてるからさ。
そうそうそう。
エネミーライン。
オーメンとか、何だっけ、エネミーラインとか。
うん。
マックス・ペインとか。
マックス・ペインか。
うん。しかもこのタイトルのさ、A Good Day to Die Hard っていうのがさ、もうなんか、なんか。
007っぽいよな。
確かにね、うるせえよっていう。そうなりますか。
思い切ってダイハーデストぐらいにしてしまえばいい、
ね、確かにね。ハーダー、ハーデスト。それで3部作とか。
2ってちょっとダイハーダー。
2。
あれそうやんな。
あ、そうか。
うん。だから、ちょっとゲームに変えましたよぐらいの。
ああ
。だからケビン・スミスが取ってアラン・リックマン出せばいいんじゃないの？ドグマみたいに。
確かにね。死んでませんでしたっていう。
まさかのね、スプレーの中にあれで。はとこでした。
毎回、あそこの兄弟が襲ってくるって話です
よね。135と奇数の時は出てくる。
何人子供、何人兄弟やねんみたいな。
うちは貧しかったから7人兄弟だ。
あとあれやね、全然いいやつが出てくるね。アラン・リックマンやねんけど。全然染まってない普通のやつっていう。
はいはいはい。
うん。で、相棒になるっていうね。
おっさん二人走り物。よりおっさんで。
実は最後黒幕やってのは発覚するんだけど。
やっぱり。
うん。
あのさ、なんていうの、普通の人です演技してる時あるやん、
大
体。あのテンションが2時間ぐらい続く、1時間半ぐらいは続くんや。
そうそうそう、ビジネスマンで。
嘘笑い浮かべて。
ビル・クレイ、ビル・クレイ
ていうかケビン・スミスで思い出したけどさ、あの人クラークスっていう映画でデビューしてるやん。コンビニみたいなとこでずっと若者がぐーたれてるやつ。
変なラップ歌ったりするやつね。
うん。で、コンビニの前にサイレント・ボブとジェイがいるやつ。
うん。
あれのさ、2がさ、なんか、5年ぐらい前に、2006年か、出ててさ、
うん。
未だにソフト化されてないね。
されねえっすよ。
あれなくていい。
いや、嘘。俺、クラークスって人生ベスト10に入る映画やねんけ
ど。お前ね。CS で一回補足されただけって。
その時
あの時もやってんだ。
いや、そうだ、ちゃんとや、自分でちゃんとやってて、みんな出てくんね、キャップかぶった若者。
ロザリオ・ドーソン出てるやん。ベアンフレック出てるやん。
いや、だからさ、この一回放送されたのみっていうさ、この時録画したやつ、マジどういうつもりでさ、アップせずにおんねんっていう話。
何に期待してんの、
お前。いやいや、別にアップって別にそういう何も言ってないけど、何を囲っとんねんみたいなさ。
海外の DVD とか買えばいいんじゃないかな。
ブルーレイとか出てんのかなっていう。クライテリオンとかで出てればさ、そのね、うまく
いく。クライテリオンは出さないやろけど。
いやー。
クライテリオンからゴジラが出るよ。
何の話じゃない？あ、ゴジラね。
日本、
初代。
ガッツラが。IMDB って 7.6 あんねや、クラークス。
いや、だからクラークスってだってめちゃくちゃ面白いやん。
いや、うん。
俺、ドグマからしか見てないわ、この人の。
嘘、モールラッツとかクラークスとか最高ですよ。てか、ドグマまでが一番面白いと思うで。
あー。
スクリーム、そういえば、4。
うん。うん。
4今やってる
ね。ネクストジェネレーション。
公開してるもん。
もうやってるよ、東京では。
びっくりするぐらい早かったやん。
面白い。
面白いという話を聞いている。
何それ？
うん。見ていないってことですよ。
なんで？
見たんか。
いや、見てない。
でしょ？見れてないでしょ。
あー。てか、まずそのさ、なんで？見てないの？みたいなノリで言うとさ、まず1名見てないんやろ。
見てないです。今日見に行ったけど、ポイント足りんかったから帰ってきた。
払えよ。ちょっと待って。全然払えるやろ。
1800円払うのアホくさいやん。
なんやねん。
いや、ピカデリーやから、2分ぐらい歩いたら、金券ショップあるけどさ。
ああ。
ポイントが、7ポイントある、見ようと思ったら8ポイントですって言われてさ。
だって、俺あれ 3D で見たぞ。
松竹やね。正直はもうよ、わけわかんないっすよ。なんであれ 3D にするかわかんないっす。
いや、3D にしたらね、日本家屋の古い、
うんうん、
その、床の間とか、
はい、
あとあれなんて針とかにさ、こう、浮き彫りみたいに彫刻してあったりする。
はいはいはい、はい。
よく知らんけど、俺
は。竜とかの、なんか。
そうそう。鳥とか、なんかそういうのがすごい綺麗に見えるね。はい、でしかもそんなに暗くないっていう。
なんか全体的に黒い感じやんか、
うん、黒いけど、その、見にくい感じの、純粋に 3D で、ちょっと光が足りへんみたいな暗さはあんまり感じなかったっていう。
へ
ぇー。あれはね、いや、1名すごいよ。要は、侍なら、言ったことを守れって言って、
はいはいはい。
で、あの、不幸な人を見殺しにするのに、切れた海老蔵が、
うん、
申し訳とき、帰国ぞるとか言って、
うん、
まあ、ね、大暴れするっていう。
あれ、貧乏浪人が、あの、切腹する、切腹します、切腹しますよ、あんた、止めてくれませんと、助けてくれませんと、
かっこったらって。そうそう。かっこ止めてくれませんかっていうね。
そうだ。恵んでくださいませんかってやつでしょ。
そうそう。で、それが、その、でも侍やったら腹切れやって。で、見てるうち初めはさ、その、それってただたかってるだけやからさ、
うんうん、
そんな腹切ってまえ、クズとか、ね。思いながら見てるわけですよ。この貧乏人が、あの、汚らしいみたいなさ。
エイタなんか切ってしまえと。
そうそうそう。いいよ、別に。木村カエラと結婚しやがって。
そこはどうでもいい。
いや、いやねんけど、その、そこから克明に、その、貧しくもつつましく生きてるさ、あの、エビゾーとか、エイタとかの様子をさ、これでもかとばかりに見せるねんや。それがあの、三池とは思えないような丁寧なタッチで、
ええ、
涙がもう、その、なんていうの、その小さなさ、貧しいけど小さな幸せがあってみたいな日常に、ちょっと涙が出るぐらいやねん、こっちは。
ほう。
で、そっから、それを一度見た後に、もう一回振り返ると、死ねとは言えないよねっていうことになるねんや。
ああ、なるほどね。
まあ、甘いねんけど、もちろん。うん、甘いけど、ただその、じゃあ死ねって言って、死に追いやった人たちは、その、武士、とはこういうもんだろうっていう建前を持って言った人たちは、
うん、
本当にその通りに自分に対してもそうして生きれてるかっていうとそんなことはないね
ん
別に。それって要はその建前一つ構えることでその残酷なことも平気でできてしまう人間の怖さみたいなのを描いててさ、それってその例えばスペルとかってそのそういう話やって言うやん。あのスーパー銀行の店員やからその
あ
リスクがある相手にはどんなに相手が気の毒でもその融資できませんよっていうのが銀行の窓口係としては、まあ、正しいかもしれんけど、ただ人間としてはおかしいやろっていうさ、
うん、
その要はそのいわゆる建前セットっていうやつをさ、
はいはいはい、
その侍でやってんねんよりによって武士道でやってるから、その日本人一部の日本人が本当に尊いものやと未だに思ってる武士道っていうのを出しに使ってやるから、あの、うん、より面白いっていう。
見に行けばよかったかな。
うん。三池だけに。
見に行け。
切腹の DVD を借りればいいんじゃない。
ちょっと待って。いや、切腹にはね、あの、最後についてくるオチがないねんや。最後についてくるオチで、その、要は切腹を迫った井伊家の、人たちの欺瞞がよりこうなんかあのえぐい感じに浮き彫りにされてて、あれはあってよかったんじゃないかなっていう。
まあなるほど。
あとその海老蔵が最後に大暴れする時の演出もそのオリジナルにはなかったものがあって、それが結構あの下手すると嘘くさいねんけど、結構それはそれでありかなっていう。要は多分その当時よりもやっぱ何しろ分かりやすく作らなきゃダメでさ、今の時代って、
うんうんうん、
いやねんけどその分かりやすく改変してあるけど全然あの下手じゃないっていう。
オリジナル見てないんですけど、そういえば
今度クライテリオンからブルーレイが
おかしいクライテリオンってどこの会社やねん
万能やな
え、ああ、うん。あの、日本の、ねえ、
うん、
映画全部買い取ってほしいんやけど、あそこに。
もうそこがもう独占しても構わないぐらいの。
そうそうそうそう。あの、あの、高いし、得点もついてないソフトばっかり出すぐらいなら、東宝ね。
東宝は仕方ないし。
東宝ね。
いや、しかもそのさ、あの、海老蔵とかさ、はじめにこうあの、日本の屋敷を映してて、その、墨で書いた名前がバンって出てくんねんけど、こう、キャストのね、海老蔵とかさ、こう、坂本龍一とかさ、こう、なんか、いいやん。うん、それだけで。
うん。
海老とか龍っていう。
うん。
すいません。あと、梅若とかさ。
もうあの、隅のイカメシ字で、エイタって出てくるわけ。
そうそうそう。アルファベットの A じゃなくてよかったなと思ってさ。
え、
すごい見栄えが悪いっていう。
じゃあまあ、あの、坂本龍一の曲を聴きに行きます。
すごいいいと思うよ、龍一さん、教授も。
いや、まあ、すごいといえばですよ。
うん。
すごいといえば恋の罪を見てきたわけですよ、今日は。そのしおん監督の。
はいはい。
はい。なんか、今年もなんか、年の初めは同じような感じの流れで言うたけどさ。
確かに。
うん。
てか、どんだけ作品作っとんねん。
そうそうそうそうそう。だから、今年1月に冷たい熱帯魚やって、
うん、
今、11月半ばに恋の罪あって、で、来年年明けて1月に、何やったっけ。
秘密。
そう。秘密やるわけですよ、ね。ラッシュですよ。
いや、っていうか、どんだけさ、その多作やねんっていう。うん、
そうそうそうそう。年、ね、年2本撮ってるやんっていう話。あ、でも、うん、そうか。恋の罪去年年末ぐらい撮ってたって言ってたからな。秘密今年撮ってたし、みたいな感じ。
なんかエクステぐらいから加速してない？こう。もっと前かな？なんからんけど。なんか、だって、ちゃんと伝えるって、あったの知ってたみたいなさ。
う
ん、
そうそうそう。エグザイル使ってちゃんとやってるっていう。
うん、ちゃんとやってる。
うん。
脚本から自分で書いてんのも恐ろしいな、それで。
そうそうそ う, そ
う、
う
ん。そうそう、自分でやってんのは意味がわからんっていう。本当はさ、
うん、
何人かいるんちゃうかっていう。
あんなん何人もいたら恐ろしいわ。
恐ろしい。
本当はソノさんとシオンさんなんじゃないかと。
クランプみたいなもん、ね、
え、恋の罪はちなみに、
ええ、
面白い。
面白いですよ。長いけど。長いから。
長いんや。
長いよ。2時間半ぐらいあるよ。
マジで？
うん。また2時間半ぐらいあるよ。言うと。
また2時間半か。
冷たい熱帯魚も、
そうだね。2時間ぐらいあるね。うん。
まあ前回はあれや、普通のっていうか、毎日を過ごしてる、おじさんが、
うん、
エネルギッシュなおじさんに連れてかれて、
そうだね、エネルギッシュな。
エネルギッシュな世界に入る話やんか。
うん。
今回は、平凡に暮らしてる主婦が、エネルギッシュな女の人に連れてかれて、エネルギッシュな世界に入っていく話だから。
あれ、水野美紀？
水野美紀は、その事件を捜査してる警官。刑事さん。女刑事、はい。で、あと、冷たい熱帯魚で、主人公の奥さんやってた、神楽坂さんもね。
うんうんうん。
が、今回の、まあ、ストーリーの主人公的なところで、
あ、またセックスシーンですか？
ですよ。前回よりセックスシーンですよ。
あ、そうなんや。
うん。言うと、水野美紀と神楽坂、さんともう一人、何やったっけな。やったっけ、富樫さんやったっけな。三人とも脱ぐからね。
あ、そうなんや。
うん。メインどころの女優さん三人とも。
でも冷たい熱帯魚のさ、なんか、セックスシーンってさ、
うん。
なんか、生々しくてさ、
うん。
あんまり、俺の好きなの
がなかったっていう。もっと実用的ってこと？
なんか、
ああ
妙に、おっさんのさ、おっさんとおばさん、はいはい、おばさんでもないけど、おばさんに入りかけの人たちの生々しいセックスってあんまり別にっていう。
ああ、それと渡辺哲也やったからね。
そうです。
いや、まあ、その監督のがそういうなんか生々しい。
まあね、その、すごい特徴的ではあるよ。
うん、今回のも、だからその、まあ、女性の二面性というかさ、
うん、
いうのをしっかり描くために、
うん、
実際に女性な、たくさんリサーチして、作り上げたキャラクターっていうところだから、本当に生々しい。生々しすぎて、生々しすぎてっていう感じで言
う
てはったけどね。あの、舞台挨拶の司会の人は。
え、あ、舞台挨拶付きで行ったんか。
初日の初回に行っておきましたよ、本当に。
ああ、偉いな。偉いなっていうか、そんなにそのシーン好きやった？
え？いや、そんなにめっちゃ好きやったわけじゃないよ。
あ、
うん、愛のむき出しはそんなめっちゃ好きってわけじゃないよ。
え？
え、
つまり、エクステめちゃくちゃ褒めてなかったっけ？
エクステはそれだけで一回やったよ。知ったかで。
やったよね、なんかね。
なんか知らんけどやったよ。
ああ、っていうか、本当は愛の剥き出しでやるべきだったんじゃない？その資本監督のいろいろやったらさ。
ああ。ね。
うん。なんかさ、その資本さんの映画ってさ、こう、
うん、
なんて言うんだろう、なんかさすがに鼻につくとかさ、あるやん。
うんうん、
面白いけど、
うん、
面白いけどちょっと無理みたいなさ。
ああ、鼻につくというか、なんて言うん。なんて言うんだろうな。
エクステとかね。
あれは違うやん。
まあまあまあ違うけど。
エクステは割と薄味。
薄味、超薄味。
とか、伊藤潤二。
ああ、まあなんか、 作ったって感じやけど。
うん。
伊藤潤二って言うたら渦巻きやつもそれ。
うん、あでも伊藤潤二やろ、あの映画では。
うん。編集は伊藤潤一っていう人や。
あ違う。わ
けじゃないから。
前が同じ人やね、この人やね。
いや、愛のむき出しって最近まだ見てんけどさ、その、
うん。
すごいね。4時間。
4時間。
あるやん。
うん。
で、普通はさ、
うん。
一時間半ぐらいぐーっと貯めて、最後の30分で、こう、まあ、
ドーンと思って。
ドーンって、そう、のはあれやけど、うん、この映画はさ、その、
うん、
3時間半、ぐーっと貯めて、最後ので、ドーンって、その、要は、快楽の度合いがさ、その時間だけで考えても全然違うわけやんか。
はいはいはい。
もう別次元の快楽ですよ。
我慢させられただけで。
もう、本当に、もう天下ですよ。
まあ、我慢はしてないやろ。何？
いや、何でもない。いや、だからさ、で、しかもその、しかもさ、その、長ければ、じゃあ長ければ長いほど快楽がでかなるかっていうと別にそうとは限らないやんか。
中だるみしますよ。
普通。長くてだるい映画とかいくらでもあるっていうか、
いくらでもある。
無理やんか。
普通はそうなるよ。
そう、4時間の枠で映画作るのって無理やねんけど、
うん、
この映画はだれないねん。4時間。
うん。
驚くべきことに。
うん。
それが、それだけですごいっていう。それは演出のテクニックでさ、その、すごいなんか、
うん。
ね、そのシオンっぽいっていうか、韓国映画っぽいノリ。韓国映画における高いテンションの、おちゃらけ感みたいなのが、ずーって続くっていう。で、しかもその、それぞれにちゃんと全部意味があって、その、あれ、4時間分の脚本ってすごい多分作るの難しいと思うんだけど、この人ね、それだけですごいっていう。
4時間の脚本って、単純計算1分1枚ぐらいからな、あれ。
ああ、
そう。
180
ページ。じゃあ、
もう、240
ページか。
うん。よくその枠で話を作れたなっていうだけで、その技術的な面ですごいし、内容の面でもやっぱり一番内容があるというかさ、その、この映画ぐらいやったらその、愛、もう称賛する話でも許せるな、みたいな。その、僕の歪んだ、こう、心が。っ
ていう。歪んだ。
うん。何？いや、普通、だ日本映画って基本的には愛をさ、
うん。
褒めるやん。しかもなんかなんていうの、元から思いが通じてる前提でさ、なんかなんかしょうもない障壁があって、しょうもないってなんか発見するよとかさ、それどうでもいいさ。しょうもないもんがあって、それで死んで、なんとかとかさ、
うん、
病気がどうとか、学校がどうとかさ、
うん、
その外部要因でもって、その、お互いが、こう、隔てられてるのが、
そう、なすことで。
そう。で、精神的な面では元からさ、もうやる気満々やっていう。で、でも愛の剥き出しって全然違ってさ、その、ものすごい嫌悪感、剥き出しにされてるっていう。
すごいマイナスの位置から始まる。
うん。で、しかも、主演の人、
うん、
トリプル A がさ、うん、
はい。
まぁ、ちょっとキモくてさ。
まあまあね。
で、本当に三島ひかりにこう、下げずんだ目で見られてるっていうさ。俺目線見てるだけで泣きそうになったもん、なんか。っていう、そういうさ、とこから、その、実際に精神的に繋がっていくまでを描いてるっていうのは結構珍しくてさ、その日本の映画ではね。
うん。
日本の恋愛映画ではさ、
うん、
だからすごいそれだけでも内容もすごいいいしいいなと思って、なんかね冷たい熱帯魚とか別になんかな嫌な感じだけ残るっていう、それはそれでいいけどさっていう、
うん、いやでもそれがあれですよ、新宿テアトル新宿では動員数歴代1位になった、
あそうか、
アメリカでもすぐブルーレイ出たしね。
そう。連日満席みたいなね。
ああ。
まあやってるとこ少ないっていうのもあるけどさ。
うんうん。
いや、そういう R18 の映画が売れるのですっていうの
ね。ああ、それは、
証明すべきし、うん、ためにその監督が頑張っていると。
そうなんか。
今日もなんか、そういう感じのことを言うてたよ。
ああ。
売れるっていうのをみんなに気づいていただく。
ああ、いや、立派やね。
うん。それは神楽坂さんと結婚するわ、と思う。
らしいね。
自分の映画で、すごいことやらせてる人に。
て、うん、か、なんていうのか、うん、エロいものやっちゃいけないのって、うん、単にその前年齢の普通のエンタメ見に行ったり借りてきたつもりが、あれ、うん、エロいっていうのが結構昔の方がとかあったりして、
はいはい、
でも、18禁なら、その、行はないっていう。
まあまあね。
むしろ行を楽しみに行くからみんな。
うん。
ああ、いいよね。
気まずいてなくなるって。
うん。
パラサイトイブ見て気まずかったわ、みたいなやつね。
っていうか、伊丹十三の映画を見ると大体気まずいって。
ああ、最低、あれとかね、何やったっけ、タンポポ。
うん。
役所広司のさ、
うん。
一連のシーンがなければ家族で普通に楽しめるっていう、ラーメン店再建のいい話やっていう。なんでお前生卵口移しやねんっていうさ、突然。
まあ、痛み重度やもん。
うん。それは、そう、だから、後になって痛み重度やって知ってれば、それ逆に生卵口移しがないなんて信じられないみたいなことになるけど。ねえ、子供の時にタンポポ見た時びっくりしたよ、本当に。
うん。
ちょっと。
それをテレビで放送してたからね。
うん。
ね、昔、伊丹十三が普通にテレビでやってたやん。
金曜ロードショーでやってたからね。
マルサの女とかマル
サ。そう、よくやってたね。
うん。
今考えられへんよな、あれ。
うん。でもさすがにマルサ2ってやってなかったよね。確かに。
やってないな、多分。
テレビであんまり。うん、今はもう防犯条例でそれどころじゃないけどね、多分。ヤクザにも人権がっていう。
人権、いや、まあ、ヤクザともかく、ヤクザと付き合うやつは勝手やんって話でね。
うん、まあね。
まあいいけど。
まあそのテレビ映画番組が優しくなってるというかね、
うん、
もう当たるもんしか出せないっていうのはね。
ああ。
今度映画やるからやりますせ、みたいな。
あれやろ、素敵な、
隠し撮り。
恋のぼり、隠し撮りか。
恋のぼりな。どっから出てきた？
いや、ね、いいけどさ、っていう、うん。なんかテレビドラマでやってたやんか、同じようなやつを。
あ、素敵な金縛りのために、素敵な。
恋のぼり？
違う違う、隠し撮りをやって
る。隠し撮りか。
なんで恋のぼりだ
かも。いやいや、じゃあだからさ、素敵な、あれさ、パッと見やけど、見てないから何とも言えへんけど、
うん、
その素敵なさ、隠し撮り？
はい。
が、もう普通にテレビでやってまうんやったら別にいいやんってな。
そう。
ありかねへんやんか、
同じようなキャストで。
そうそうそうそう。別にじゃあ映画館で見る必要ないですねって、それぐらいのサービスは金払わんでも見れるんですねってなってまうやんか、大衆にがさ。
いや、でも、あれね。
私はね、なれへんよ。
隠し撮り見たけどちょっと。
うん。
ラフやで、あれ。
うん。
映画館で見たら多分、物投げるで、あれ。
うん。
いや、だけど。
ラフやもん、作りが。
いやでももちろんそうだと思うけど、金かけ方とか違うと思うけど、でもなんかそういう風になるやん。
いや意外となれへんって、あれで面白いと思ったら面白かったから、その監督じゃねえや、三谷監督やから劇場行って見ようってなるよ。
いやだからその映画館でかけるために作ったものの価値が下がるっていう話でさ。
だからもうその差がないねんって、邦画、
うん、
には
あれ
ない。
だって、いや、だから、それ、あ、だから、そうか。あるのは、ごく少数のね。
そうそうそう。その監督みたいな。
4時間とか。
4時間。テレビで流せない。
確かに。年末年始のテレ東でさ、時代劇
その人。6時間のやつ。
戦国時代版の愛のむき出しみたいなやつ。
弱いまくりやないか。
うん。
だから、まあ、劇場版で、だからこそ変わってくるっていうのは、ほんま最近にやったら、テレビでやってて劇場で変わるって言ってアニメぐらいで、クオリティが全然違うよみたいなとかさ。
そうか。
うん。まあ、テレビドラマもロケ地がちょっと豪華になるとか。
そうそうそう。
そういうのはある。
ゲストが豪華になる。
誰が喜ぶねん、それっていうの。
ほんまに行きましたぐらいのやつ。海外行きましたとか。
海外ロケを売りにするっていうのがもう、見られんよね、今時。
いや、ツーリストを見てん。
はい。
海外ロケを売りにしてたよ。ベネチアロケを売りにしてたよ。
まあ、
びっくりしたけど。
うん。
あれ、日本の宣伝やろ。
そうそう、日本の宣伝ではね、ベネチア。
いやいや、そうじゃなくて、その作品自体から感じ取れる、なんていうの。
ああ、まあ、異国情緒みたいなやつね。
そうそうそう。異国情緒ベネチアって、お前、 どんだけお前田舎のやつやねん、この、なんとかフォンケンしたんですね、みたいなさ。
ドイツの田舎っぺやから。
びっくりしたって、ツーリスト見たところで。
見ないよ。
見ないよ。オリジナル版見たけどね。
ああ、あの、
アントニー・
アントン・ジマ。
アントニー・ジマ。
アントニー・ジマか。
ソフィー・マルソーやしね。
あ、そう。
へえ。
オリジナル見たらよかったかなと思って。オリジナルも、だから、あの、オチは同じなんやろ。その、
まあまあ、大体一緒。
どうでもええわっていう。いや、で、あれはさ、
うん、
よりによってソフィー・マルソーだったらいいけど、その、アンジェリーナ・ジョリーがやっててさ、
うん、
アンジェリーナ・ジョリーのあの、なんていうの、ものすごい、こう、ドヤみたいな感じがある。全然その、
最近強いね、そのドヤ感、ドヤ顔。
あの、謎の美女っていうかさ、あの、ものすごい、こう、ドヤみたいな感じでさ、
うん、
謎とかじゃないやろ、みたいな、あの、なんでお前いつも同じ顔やねん、みたいな、そっちがさ、やっぱジョニー・デップもなんかあの、旅してるさ、偶然ヨーロッパ旅行に来たあの、高校の田舎の数学教師とかで全然見えへんから。
全然見えへんな。
もうなんかあの、どういう企画やねんみたいな、ね、うん。と思ったらあの、グダグダやったっていう作る過程が。
そうそうそう。あの、キャスティング最初トム・クルーズとシャーリーズ・テロンやったからさ。
うん。
それもそれでどうかと思うけど
ね。確かにトム・クルーズだってあのね、ドヤ顔の高校教師がヨーロッパ旅してるっていう。
うん、
いやでもあの、なんかさ、あの、ジャンルやってた人がさ、ジャンルのパロディっぽいのやるっていいやん。
ナイト&デーブ。だからそれはナイト&デーブやから。
うん。ナイト&デーブでも当初、普通にコメディっぽく撮ろうとしてたはずやん、あれ。
ああ。
うん。が、トム・クルーズやりますよ、みたいな。え、マジでみたいな。本家があってる。
じゃあちょっと気使おう、みたいな。
うん。
いやー、ツーリストはひどかった。ツーリストね、あの、逆にとかもないから。
うん。
本当に面白くないねんや。
うん。
その、で、唯一楽しめる要素であったはずの、その、豪華スターの共演っていう部分も、あの、はっきり言って全然ダメで。で、見てて思ったんけど、アンジェリーナ・ジョリーってさ、その、演技が上手いっていうわけじゃないっていう。
うん。
うん、別に。
いや、でもそれが結構びっくりってさ、その、アンジェリーナ・ジョリーめっちゃ好きだったわけですよ。
今までずっと見てきてますもんね。
うん。だってあの、何やったっけ、あの、なんか、チャリティーで戦場駆け回るおばさんの映画まで、俺映画館で見に行ったから。
あ、マイティハート。
マイ、いや、違う違う違う、マイティハートじゃない。あの、
え、
何やったっけ、もっと違う名前の映画があって、あの、クライブ・オーエンと、
ああ。
多分誰も今、俺が言って今、この瞬間にさ、世界で覚えてる人いないから。
パッケージだけ覚えてる。オレンジ色のやつ。
そうそう。
あれや。なんだっけ、すべて愛のために。
あ、そう、すべて愛のために。
あの、あれやろ、あの、007のキャンベルが撮ったやつやろ。
そうそうそう、キャンベルが撮ったやつ。これとかね、あとあの、何やったっけ。なんか、
ええ。
アンジェリーナ・ジョリーが、あ、そうそうそうそうそう。タイトル覚えてた、それ、ブロンドライフ。
ええ。
これはね、すごかったよ。あの、多分タイトル覚えてたのはあの、今ブルースさんと俺だけやから。
何それ。
え、コメディ映画やんか。
ラブコメ？
ラブコメ。
なんかあの、調子こいてる、お天気リポーターがなんかの、で、あの、地方局からローカルからネットに進出しようとしてる、
うん、
イケイケのリポーター役のアンジェリーナ・ジョリーが、
うん、
まあ他人のことを踏みにじりながら生きてんねんけど、
うん、
なんか偶然なんかで、こう、死を予告されて占い師かなんかに、で、周りのものを愛おしく感じるようになるっていう、あの、話がさ、もうあの、なんでも占い師だよねとかさ、
ええ、
来る。
三人のゴーストみたいですね。
そうそうそう。三人のゴーストのもっと手抜いたやつみたいな。で、しかもアンジェリーナ・ジョリーやから全然さ、死ぬとか言われてビビってる様子もないねんや。
私が死ぬかいな、みたいな感じ
で。うん。ケロッとしてるっていう。すごいなと思って。
え、っていうか、これトニー・シャローブって、ってさ、この予言者、これあれか、名探偵文句か。
そう、文句の人。
ああ。
いや、結構、てか、そう、アンジェリーナ・ジョリーって結構やばいんじゃないかと思ってさ。
それはまあでも、ね。
まあ。
違う違う違う、あのさ、昔さ、例えばその、あの、狂っちゃいないぜってあったやん。
はいはいはい。
あったね、
まあ、狂って、うん、狂って結婚したけどさ。
狂ってた頃の、あの、血を交換したりしてた頃の結婚式で。
うん。
とか、あの、ジアとかさ。
うん。
あと、あの、
カルテ
?17 歳のカルテ。
だって、あの辺、全盛期やん。
うん。
そうやね、ちゃうね、そうやね。
どっちや
ね、その頃、その頃のやつを見て、すごい好きやと思って、
ええ、
その、で、トゥームレーダーも、その映画自体はさ、まあ、
まあ、
もっと違う人が撮ればって思うけど、キャラとしては完璧やったやんか。うん、
思ってた感じのやつが出てきたってやつね。
うん、そうそう、これこれこれっていうやつ、見てて、うん。で、ポアゾンとかさ、ポアゾンは、はい、まあ、ポアゾンはでも、エロシーンが意外と短いっていう。
そうそうそう。
うん。
バンデラスねって思いながら。
バンデラスねっていう、そう。もっとバンデラスじゃないやつ使えばもっと長かったんじゃないかと思う。あ、そう、その頃までの勢いを、
うん、
勢いだけを記憶して、その後も、すべて愛のために見た時も、面白い、うん、これはいい映画だと思って、自分に言い聞かせたし、
うん、
テイキングライブス。
あとね。
うん。あの、イーサン・ホークが、モロ犯人やろみたいなやつが犯人でしたみたいな。ネタバレしてるけど。
キーファーサザーランドと思わせつつて思えへんわ。
絶対違うわよっていう。とかも、まあ、あの、雰囲気良かったし、いい映画やって、自分に言い聞かせて。
言い聞かせたね、俺も。
ここまで来たけど、
ええ、
っていう、あの、ウォンテッドとか、久々に最近の中ではさ、
あれ大当たりやろ。
うん。すごいいいよ。
アンジェリーナ・ジョリーってそれやろって言
う
や
つやろ。うん、そうそうそう。これこれこれっていう感じじゃないけど、でもやっぱ女優としてはどうかなっていう。
うん。
ね。
まあ、チェンジリングとかまあまあ。
あ、それはまあ映画としてってことやけどさ。
いや、チェンジリングもでもあの、要はたくましく見えるからさ、
自分で探しに行きそうなの。
うん、そうそう。てか、あの、普通に行きそうやろ、自分でっていう。で、なんていうんかな、あの、要は、か弱い感じって、その、十何歳のカルテみたいな、ぶち切れまくってるけど、実は、その、ものすごい弱い精神の上に、成り立ってるキレキャラですね、みたいなキャラやと、
うん、
まあだから、思春期とかまでのキャラクターやといいねんけど、
はいはい、
こと20代後半に入ってきてる今はね、ちょっとあの、なんとかせんとあかんぞ、これは俺がって。
20代後半って今も36やで。
そんな年なんや。
そんな年ですよ。
いやいや、だから、まずいんじゃないかなっていう。もうこうなったら、その、要は、ロンデンドみたいに、その、ドラマにはなり得ないキャラクター。
うん。
ただ、あの、みんなのこう、魔像願望を刺激してくれるみたいなさ。ただその、本人はドラマになり得ないっていう。人格とかないから。
記号だけって。
そう。他にちょっとね、もう、どうしよう、ソルトとかもさ、
うん、
あの、ね、ツーリストと同じように、こう、謎の美女がっていうさ、謎の美女っていうか、表情ないだけやろみたいなさ、まずいぞっていうことになって、だからなんとかしようぜ。
どうすればいいの？
わからん。
アンジェリーナ・ジョリーでトゥームレーダー3撮れっていうの？
3 はでも出ないって言ってる。
うん、出てくださいってみんなでお願いする。
うん。あの、
ブラッド・バードが監督すればいいんじゃないか。
ああ。
多分、ミッション・インポッシブルで大当たりするから、
はいはいはい、ミッション・インポッシブルめちゃくちゃ楽しみやねんけど。
なんか予告出てるの新しいの。
新しい予告編ね、すごいネタバレやったで。
あ、そう。
いやんとこ。
うん。なんかね、ゴゴゴゴゴってなってた。
そう、俺、まだクレムリンが爆破されて犯人と思われるっていうところまでしか知らんねんけど。
キザーやん。
核戦争になるだろうって言って
た。ちょっと待って、ちょっと待って。あのさ、自分その予告編見ちゃったからって、ここで全部こう。
あの予告編、いや、そのティーザーの方でもさ、あの、うん、もうすぐニュークリア王になるぞって、なんとかいうおっさんが言ってたやん。
うんうんうん、
あの、ピクサーのおっさんが、
うん。悪い顔のおっさんな。
悪い顔のおっさんが。うん、あ、やるんやって。
ちょっと待って、言ってるやんか、自分。こら。
こら、何やるか知らんけど。
こら、
何やるか知らんけど。
その悪そうなおっさんがエクソシストやんのか。
マジでめっちゃ楽しそうやん、これ、っていう。感じやったよ。あとあの予告にやったらサイモン・ペグが出てきた。
向こうのやつか。
結構出てくるよ、ね。
向こうのやつちゃんと出てくるよ、うん。日本のやつは全部カットされるけど。
いや、でもこっちでもあの、なんかあの、このメンバーがっていう、チカチカチカチカってこうさ、映すときに、あの、ドヤ顔で映ってたけどね。う
ん、それとあと一緒にカバン持って入ってくるだけやん。
うん。
ヒロイン全く喋らないのでさ、サイモン・ペグの喋るカット3カットぐらいだったから、ね。
あサイモン・ペグ出たら見に行く層がちゃんとおんねん、向こうにも。
あと、ジェレミー・レナーがすごい楽しみやねんけどね、その、
ああ。
イータチーチアっていうキャラクターでさ、敵か味方かみたいな。
というか、あの、日本でジェレミー・レナーがそろそろ受けてほしくって、
うん、
これがちょっと、あの、きっかけになるんじゃないかという。
ならないでしょ。
なるよ。
ハートロッカーザ・タウンと来て、まだパッとしないんで。
なるよ。
パッとしないっていうか、この人だって、実に2枚目とかじゃないやん。
え、次2代目になるって噂が。
いや、2枚目じゃない。
2枚目？ああ、はは、2枚目ね。なるって。
なんでやねん。
あと、マイティーソーンで言ったな。
あ、そうな
ので、次、アベンジャーであれやもん。何だっけ、弓矢の。
ホーク
アイン。そうそう、ホークアインな
の。てか、今度さ、この人、対策アクションに出んねんけど、ヘンゼル&グレーテルっていう。
ん？
知らん？
アクションじゃないで。
アクションじゃない。俺が知ってるその話はアクションじゃないで。
おかしい。
ね、ヘンゼルとグレーテルってさ、魔女殺して逃げたやんか。
うん。
あいつら多分やけど、大きくなって、魔女狩りやってるって話らしくて。ヘンゼルがジェレミー・レナーって。
あ
ー。で、魔女が、あれやね、ファムケ・アンセンやね。
対策じゃないやろ、多分、どう考えても。
赤ずきんレベルのやつやろ。
そうそうそう。
いや、でも、やばくないなんか。
いや、くだらなすぎるやろ、発想が。
で、ピーター・ストームヤが出てるっていう。
あ、
すっげえ楽しみやねんけど、これ。
辛いな。あ、魔女ファムケ・アンセンやって完璧やん。
そうやね。強すぎるやろ。だって、フェニックスやで。
うん。
勝てるわけないやん。
確かに。ファムケ・アンセンか。
ジェレミー・レナー何出てんねんっていうの。パラマウントやからそこそこ大きい映画やねんけど。
いや、だからさ、企画がどう考えてもくだらなすぎるやろ。
ホークアイとのバーターで頼まれた仕事みたいな感じで。
てかなんかブラザーズ・グリムみたいな感じかなと思って、まさか監督とテリ・ギリアムかと思ったけど、違ってたね。
ああ、違ったな。なんか。
ギリアムやったら面白そうやねんけど。
面白いけど、なんか面白いけど、こっちの方が見やすい気がするけど。うん、
多分。
この監督何の監督？
知らん。
デッドスノーの監督やん。処刑山。あかんやん、もう。
同じやな。
もうあかんやん。3D やし。
そういえばリンカーンがバンパイアハンターっていう。
なんか、それもそんなわけわからんのあったな。
ああ、あれね。バンパイアハンター、リンカーン。
ティムール・ベクマン・ベトフ。ウォンテッドの。
ああ
めっちゃ楽しみやねんけど。
もうなんか、オタクの独壇場やな。
なんで、リンカーン・バンパイアハンターってさ、お前どうすんねんみたいなさ、それ。タイトルで全部終わってるやんみたいなさ。
うん、
まあ、悪い敵出てきて倒すんでしょうね。
原作小説も今日本で文庫で出てるから、もう先読んじゃうっていう手が。
もうどういう絵になるか待つだけやん、それ。
いやいや。うん、絵は期待できるやんか、ベクマン・ベトフって。
うん。
ナイトウォッチとかすごいビジョン見してくれた
し。だからそんな変わらんじゃん。
ちょっと待ってよ。だからウォンテッドだって。
同じ感じでやるんじゃん。
いやいやいや、同じ感じやけど、要は、ナイトウォッチとかにも金使えるようになって、ウォンテッドがああいう風になったやんか。だから、リンカーンがヴァンパイア殺すシーンとか、うん、確かに。リンカーンがヴァンパイア殺すシーン見たいやん。
リンカーン誰やっけ？
知らん。
てか、バックアップしてるのがティム・バートンやろ、今回。
ああ、そうか、そうか。
ティム先生ついちゃった。
うん。
アホやろ、どっちにしろ。
ティム・バートンといえば、これ今土曜日に撮ってるんですけど、
うん、
明日、日曜日、うん、プラネット・オブ・ザ・エイプス、日曜洋画劇場でやるじゃないです
か。お
ティム・バートン版。
お
創世記合わせなのはいいねんけどさ、
うん、
なんで、で、バートン版な。
一番なんか、それ一本だけ放送しても大丈夫っていう感じなんじゃん。
創世記と何の関係もない映画なんですけど、これって。
確かにね、やるなら、オリジナルとかさ。
う
ん、あと、だから、創世記に当たる、あれ何作目は四つ目
新猿の惑星ちゃ。じゃあ、制服
制服
?4 作目。
ああ、はいはいはい。
そっちやれよっていう。
シーザーが出てくるやつ、
ね。急に4やっても知らんし、みたいな感じでみんな見に来なるから、テレビやったら。うん、日曜夜、ヨガ劇場、5週連続猿の惑星。
あ、いいね、それ。俺撮るよ。
毎週日曜の夜にさ、もう要は明日から仕事やっていう、寝る前にちょっとテレビつけたら猿が出てくるっていう。
しかも人間に歯向かってるからね。
そうそうそう。
いや、猿の惑星よかったよ。
面白い。創世記。
面白いよ。
前回も話したけどな。
前回も話したけどさ、もうとにかくさ、最近のようあるオタク監督が、世代の、当時ファンだったオタク監督が作ったオタク映画みたいな続編じゃないんですよ。それだけでも最高やったね。
ああ、なるほどね。
そう。でもちゃんと気配りはしてるっていう昔のファン。あったよ。アンディ・サーキスよかったよ。
あ、2回目行ってんやろ。2回目行った
よ。2回目行ったよ。何見ようかな。一名、創世記みたいな。
なんでやねん。
いやー、キャプテンアメリカに行くならっては思うけどさ。
キャプテンアメリカは見たいねんけどな。
そう、迷ってはいいねんけど、なんだかんだで行かない。
キャプテンアメリカ俺も見てないな。なんかあの、なんやろ、全然あの、こう、お金もったいないっていう気にさせる、こう、ポスターというかさ。
そう。
なんなんやろな、あの、そぐ感じは。
あれ面白いらしいけど
ね。そうやねんけどね。アベンジャーズに向けて見ておくべきなんだろうとは思いながらもね。
うん。ていうかあのさ、明らかにさ、アベンジャーズまで持ってないようなアメコミの勢い。
うん。
うん。
少なくとも日本ではね。
うん。そろそろ来てくるよ。
うん。
あで、みんな。ただ他社が盛り上げてくれるからさ、あの、ダークナイト。
ダークナイトとかで。
ライゼスが来年の夏でしたっけ？
うん。
もう貼ってるけどさ、ポスターは。
俺の中で全ての映画が、あれの前座っていう。
何がやねん。
もうここまで期待させといて、もうクソ映画やったら、俺マジで、ちょっと最高のノーランさんって思うんだけど。すごいエンターテイナーやな、あんたって。だってさ、みんなダークナイト以上期待するわけやん。
うん、うん、うん。
絶対超えへんと思ってるやんでもないし、みんな。
あれ以上のもんはヒースレジャーがおらん限りはってなるよ、
うん、
この微妙なこの唯一背反する気持ちがさ、
うん、
来年の夏まで続くっていう、
すごい。そういう意味ではだからあのクリストファー・ノーランエンターテイナーとしては、そう、要はその4年間さ、前作からエンターテインさせ続けてるわけやんか、あのビンチェさんがさ、
そう、俺の人生にサスペンスを与えてくれてる。
相当、4年間持ち上げてるんやろ、この人。
インセプションあれども。
すごいなぁ。いや、てか、ダークナイト撮った後にインセプションでさ、その、要は、人によっては超えてきたっていう感じすらあるやんか。それがすごいっていう。で、その次も、確かにそうかん、いうふうに考えると、次も、死人続出ちゃうか、みたいな
さ。登り詰めた結果。
うん。
まあ普通、前より良かったっていうのをしようと思ったら、もう何割増しっていうより3倍ぐらいせなあかんからね。
うんうん。そうそう、満足度っていう意味だよね。
そうそう
そ
う。
それで、もしそれを達成できた瞬間には、もう、あの、多くの、こう、オタクたちが、劇場射精ですよ。
うーってや
つ。かからずしも。
ロールの時に。
そうそう。
あと、ノーランすごいなと思うのは、あの、アメコミ映画で3部作全部ちゃんと監督できた人って、これとサムライミだけなんやね、多分。
スパイディか。
はいはいはい、
スパイディ自分の持ち込み企画やしな。
うん。
え、でもあの、要は3作目はもう、降りたかったっていう。
ライミ4作目作る気あったはずやしな、あれって。
最初は？
うん。
なんでやろな、周りがうるさかったんかな。
かもしれん。っていうか、マーベルがさ、映画によく口出すようになったやん。
ああ、そ
うか。自分の映画作り始めたやん。
うん。スタジオできちゃったからね。
そうそうそう。で、なんか、随分口出してくるみたいで、ファブローが辞めたのはそのせいかなっていう。
ああ、アイロン2を。
そう、3かな。うん。
ああ、3か。
3。だって、ファブローじゃないさ、アイアンマンってさ、うん、見に行くみんなっていう話で。あれもそうやったやん、あれは違うか、でも。ブレード3もひどかったしさ、あれ、ゴイヤー監督して。
ああ。
ブレードは、でも、あ、まあまあ、そうだね。2まで面白いね。
うん。スパイダーマンよね、次の。
アメージングスパイダーマン。っていうか、うん、スパイダーマンさ、その、いいよ、面白ければいいっていうのはもちろん、そうやねんけど、
うん、
反論せえへんねんけど、
うん、
いるかっていうさ、スパイダーマン成分、この後に及んで。
売れるからしゃあないんやろ。
ああ、まあまあ、そうやねんけどさ。
売れる以上は作らんとしゃあないっていう。
ああ。
スパイダーマン、なんやろね、要は、つい最近、マグワイヤさんが、刺されて、雲になっていく様子を映したのを見たわけやんか、我々は。
うん。
もう一回やるんかいっていうのが。
ああ。
予告見る限りそうらしいけど。
そうそうそう。10年経ったうちにもう一回やるからね。
うん。
まあ、今度は機械作るからね。
ああ、自分でね、腕につける。だから、サムライミの、実は裏で目指していたであろう、あの、白いのが、ドクッって、体の中から出ていくっていう、あの、暗喩感はなくなったっていう。
ええ、ED 感もなくなったってこと
ですね。ああ、出なくなったと。
そうそう。機械故障してるだけだから。
出しすぎて、そう、出しすぎて出なくなったとかさ、そういうのが見たいわけやんか。
見たくないよ。
そう。
もういいよ。
いつもより遠くまで飛んだ、みたいな。
ドピューって。
画面にって。
3D で飛んでくる。
そうそう。
あの、冗談ってとか監督したらさ、多分画面に飛んでくるで。
確かにね。だからもう監督させてもらえんのやろ、冗談って。
あんたの悪意しか感じないっすって。
そうそう。不快ですっていう。
え、みんなそんなのすげえ違うの？
冗談ってって今何やってんの？
何やってんやろな。
何もやってないな。
すげえ。
できないんやろ。
多分マスターズ・オブ・ホラーかなんかにいたような気がするん
だけど。おったよ。やってたよ。
やってた、やってた。
それ以来ぐらいか。
うん。
じゃあそろそろスモール・ソルジャーズ2を作る頃やね。
ああ、それだと見たいけどね。
うん。あと、グレムリンがどうしてリメイクされないのか俺よくわからんねんけど。
ああ。
最近のリメイクブームの中で。
そうそうそう。これ絶対真っ先にやるやろみたいな。
3DCG アニメでやるやろ。
そうそうそうそう。面白くないやろうけど、CG でやるやろ。
うん。ぬいぐるみのあの奇妙な感じが良かったのにってみんな言うねん。
そうそうそうそう、俺も言う。
まあね、やっていておかしくない映画やからね。
うん。で、あの、グレムリンの CG をまたアンディ・サーキスがやってるっていう。
ちっこいなのに頑張ったなぁ。
創世記さ、
うん、
当然アンディ・サーキスの前で演技してるわけやけどさ、あの、人の俳優も。
うん。
要はその、猿、うみたいな感じなわけやん。
うん。
目の前のアンディ・サーキス。すごいな、あれで演技できるってって思うんだけど。
笑うよな。なんか体にいろんなもんつけた変なおっさんが猿の真似してるだけやからな。
で、すごいなーって、思いましたとさ。
アンディ・サーキス今年のアカデミー賞の司会に、候補者上がってるからね。
あ、そう。
うん、
なんか、ごたごたしてるやん。
うん。
フレッド・ラトナーがプロデュースしてたけど、
殺されたっていう。毎度のことだ
から。え、そうなの？
え、そうそうそう、なんか黒人差別発言かなんかでやめ捨てられて、一緒におったエディ・マーフィーが、なんか降りてたのに、
うん。え、エディ・マーフィー降りたの？
そうそうそう。で、代わりにあれが、なんだっけ、誰が入った
の？あ、ビリー・クリスタルか。
そうそうそうそう。
ビリー・クリスタルさ、いいけどさ、エディ・マーフィーの方が良かったなって。
ビリー・クリスタルね、前上手かったからね。
うん。いや、その一番いい、と言われてたからさ、人があれやから、でもやっぱ俺はリッキー・ジャーベースさんにやってほしいけどね。
ジャーベースさん？
うん。
なぜに？
え、いや、何やったっけ、ゴールデングローブ賞かなんか司会やったんやったっけ。
あー、やってたっけ。
で、みんなが嫌がること言いすぎてさ、すごい、嫌われたっていう。アホかっていう。
大人やのに。
うんうん。そうそう、ブラックジョーク、
うん、
と取れる発言を連発したため、
うん、
そこの記者クラブから非難されたっていうさ。
まあ、出が出の人やからね。
うん。だから、外から見てると、
うん、
エキストラとかさ、オフィス的な、
そう、オフィス的な。
気まずい空気が広がってるっていう。
ね、
ただ、ショーに出てきてるスターとかたまったもんじゃないっていう
そんな言われるために来てへんわ。
そうそうそう。いやあ、の人すごい好きやねんけどね。面白いから。
まあ今年もどうなるかっていうか。
まあどうなるかっていうか、ビリー・クリスタルって決まった時点で、安定感しかないっていう。
まとめ映像が楽しいけどね。
うん、
今年の映画、なんか編集で繋げたみたいな、ね、
うん。
前回のもうビリー・クリスタルが入り込んでさ、最終的にジャック・ニコルソンが助けるみたいな。
そんなこと。
まあ楽しみではありますがね。まあ今年もね、はい、言ってる前にあれですよ。アカデミー賞のなんたらとか言う前に今年のまとめをしないといけないわけですよ、我々も。
そろそろ年末ですか？
そろそろ年末ですよ。11月ですよ、今。
はいはいはい。
言ってる前に12月ですよ。
はい。
12月には何がありますか？
ちょっと面白いこと思いつきませんでした。
はい。いや、まあいいです。はい、前回も言っておりましたが、まあ、下がり方言われてるね、毎年毎年、ベスト10とトホホ5っていうのを、やっておりますので、
はい、
はい。そろそろ1年見たやつまとめていかなあかんな、思ってますよ。
ああ、なるほどね。
ええ。ちゃんと見たやつメモってますか？
いや、これからね、見た映画を、まず、あぶり出さないといけない
という。ええ、いや、その骨の折れる作業が。
そうそうそう。
今年公開作品でこれ見た、これ見た、これ見たってやつ、
うん。そっからこうメモ帳とかに書いたやつをずっと暇があるために眺めて、これもっと上かなって。でもやっぱ今年1年を象徴する映画っていうのはもうすでに決まっててさ。
あら。
それはヒアアフターに決まってんの。
まあまあ全部はそうやけどさ。
何？
いやいや、ヒアアフターって、そういう映画でしたけどさ。
うん。
いろいろ変わるきっかけではあったけどさ。
でしょ？
まあまあね。うん、まあその映画が良かったのかどうかっていうのは、まず見てないからわからんっていう。
え、見てないんじゃあさ。
見に行こうと思ったら終わったもん。
あれなんで終わったんだっけ？
それや。
あ、そうか。いやいやいやいや。そやでもすごい、ね、なんか時代とリンクする、やっぱ忘れられない一作になった、になった。
まあまあね。で、まあ今月に DVD 出てレンタルも始まったから。
うん。
まあ見てない方、私含め。
うん。
まあ見にはいかんなとは思っておりますけどね。
と、うん、いう。あとさ、東山大地震。あれどうなった
あれ伸びて伸びて伸びて伸びてですよ。
え、まだ伸びてる
だってやってないもん。
よな。
うん。すごい試写会をめっちゃ何回も言ったのに。
まあ、笑うとこちゃうねんけどね。
笑うとこじゃないねんけどもね。
ああ。
ホームページはずっと、はい、皆様へみたいな感じになってるから、
ね。うん、うん。あ、未だにそれやってるんや。
そうそうそう。
ああ。
ずっと、もう、公開についてって。4月からもう、ページが更新されてないからね。
これさ、もう、なんていうの、もう、多分、一生つかまれへんよね、タイミング。
いつやってもアウトみたいな感じてるよ。
うん。これは厳しいよね、その配給会社の人にとってはさ。地獄の耐久戦ですよ。
そうです。松竹さんですよ、これも。
もう終わりなき、こう、たださ、その取り下げるわけにもいかんからさ、もう買ってしまってる以上。
ええ、
もう終わりなき、こう、なんていうの、
あんだけ宣伝して、もう。
だからもう、常に、なんていうの、うん、金だけはかかっててさ。
そうそうそうそう。
ただ、何一つ。
いつやるんすか、いつやるんすかって。
動けないっていう。文殊状態ですよ。
いや、もうほんと今年、松竹さんは受難の年ですよ。
うん。
だって、こち亀とか背負われたしね。
こち亀は失敗したんやろ。てか松竹が今年ひどいらしいね。その1名も全然当たってないっていう。
そう、セカンドバージンもすごかったしね。
セカンドバージンがすごいらしいね。
あれも当たってなかったっていう。
うん。面白くないらしいし。
ええ。思いのほか抜かないっていうのはすごい。
そうそうそう。だから抜けないっていうさ。
うん。で、みんな抜くために見に行ってるわけじゃないけどさ。
あ、そうか。
当たってんのはアニメぐらいってやつですからね。
松竹。
松竹。
ああ。東映もそうやんでも。
東映は特撮っていうのかな。
あ、まあ、アニメか特撮かの違いで、
あ、まあまあね。
大きく見れば。
一緒って。
まあ、雑な言い方すると一緒でしょっていう。
すげえな、松竹。松竹すげえな
ぁ。空振りっぷり。
今年の松竹すげえな
ぁ。ああ。今年だって一番松竹でヒットしたのってさ、
うん。
何や
実写で？
うん。
さや侍ちゃう。
嘘？
だって、順番に言おうか、うん、毎日川さん、ランウェイビート、8日目のセミ、さや侍、スカイライン、こち亀、あとは、一名、セカンドバージン、スパイキッズ 4D。
ああ。
ですよ。
なんか、すごいな。
ですよ。
これはさ、本当にまずい、工業会社としてはもう、死んでるんじゃない？
工業と配給と。
うん。
もう、っていう。はい、まあまあまあ、うん、まあ、ねえ。
いやでもさ、要は一名がさあ、ヒットしなかったっていうのが結構驚きでさ。
うん。
みんな泣きの映画好きなんじゃない
じゃあ、一名もさ、結局伸びた映画なんよ、そもそもが。
あ、そうなんや。
エビゾーの六本木事件があったから。
ああ、そうかそうか。
うん。 その前に、それがなければもっと前に公開してたはずなんですよ。
逆にでも、その、海老蔵が暴れる映画ですよっていう、
ね、まあね、灰皿は持ってないけどね。
そうそう。うん、CG でそれはさ、ET のあの、何、拳銃をさ、はい、懐中電灯に書き換えたように、
はいはいはい。
刀を灰皿に変えればいいわけやんか。
時代違うけどね。
そういえば、海老蔵が暴れたさ、その、
うん、
場所、
ええ、
店が閉店して、それを買い取った人が、新しいバーやってるらしいね。
はあ、そんな。
いや、で、そこで、その、要は、灰皿ウイスキーっていう。
ああ、なんか言ってた。
のがあって、そう、それがすごい人気やっていう。で、なんか予約でいっぱいで行けないらしい。しかもそれ飲むと、その灰皿お土産になるっていう。
頭コツンってやってくれ
る
の？
うん。いや、だからやってくれるかどうかっていうのも、それはもう頼み方次第じゃん。いや、そんなん絶対行きたいやん。
まあでも、正直さんはアニメが当たってるから。
あ、そうか。
ハガレンとテニプリと。
ちょっと待って。
え？
どちらも全然知らんし、興味が
ない。羽の錬金術師とテニスの王子様や。
あー。
そして、軽音ですよ。
あ、そうか。それはでかいな。軽音。
全国136巻。
で、軽音？
軽音。確か。
どうかしてるよ。
130巻か忘れたけど、うん、まあそれぐらい。
え、その規模でやって、そのちゃんとヒットしたの？
いや、軽音12月3日ですよ。
あ、これからか。
うん、行ってくればいいよ。
なんで？え、ちょっと待って、あのさ、
いや、そんだけの規模でやったらそっちでもやってるやろと思って。
映画ってその今ドラえもんとかって、
そう
すごいしょぼい日常シリーズでやってて、映画になるとちょっとでかい冒険に出るやん。
うんうんうん。
ケオンもそういう風になってんの？それともさ、あの、
うん、
あのノリでさ、うん、あのガチャガチャガチャガチャガキが騒いでんのはさ、
うん、いや、もうテレビはもうポワポワした日常やんか、
うん。
劇場版はね、飛び出してイギリスに行きます。
なんかあの、あれじゃない？イギリスに行って、
うん、
そこで同じようなノリでなんか騒いでるだけなんじゃない？いわゆる日本人観光客ですよ。
当たり前や。それ以外ケオンに何求めてんの？
イギリスは、だから、軽音楽、ロックの聖地なわけやんか。
うん、だからみんな行くんやん。
マジでか。でもそれさ、作り手のセンスが問われるよね。例えば、そこでうかつにビートルズとか言うとさ、もう、出せってなるわけやんか。
ふ。
え？
軽音の予告編を見ていただければわかります、というところでね。
あ、そうなんや。
見ていただければもう、あなたはもう、たくさんの言いたいことが出てくるでしょうが。
ああ、わかり
ました。これはまた別の話というところで。
はい、わかりました。
ということでですね。まあ、従い語り場ではですね。まあ、この、年の瀬の、ベスト10と5に向けて皆さんのベスト5、およびと5を募集しております。
はい。
まあ、それ以外の、リクエストであったり、こんな映画見ましたよっていうのもありですし、何でも、いいです。お送りいただければと思います。はい、メールアドレスは、知ったかアンダーバームービーアットマークホットメールドット CO.jp でございます。
はい、
皆さんから来たメールは、番組内で紹介させていただくことがございますので、そちらもご了承の旨、ご了承の上お送りいただければと思います。
はい。
はい。まあ、すでにね、一本来てますので、まあ、また次回ご紹介させていただければと思います。ということでお送りしましたのはブルースと、
ジャッキー。
あと途中で消えたリンチェでした。
はい。